急んざんだぜ。
この世は暗闇、いつも四苦八苦四苦八苦。でもでもでもあいつらを愛してる。だからもっとやりたかったぜ。史上救済だからねめめんともりねめんともり。この世は暗闇、でも助けてくれたんだ。二億二億
こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
はい。
どうですか、最近、ちくめさん。
最近は、怪我を今したで、真っ最中なんで、病院に行くか行かないかを今、ね、見立ててもらって、看護師さんに相談した方がいいですよって、えいさんにアドバイスをもらった直後。
元気ではなかった。
元気だ。思いっきり病んでた。
元気ですかと思ったら元気ではなかった。
具体的に元気じゃない。
内臓は最近元気であるということが証明されたんですね。
あ、そうそう。内臓は全然元気なんですけど、うん、血液検査とかね、あとエコーとか取ってね。うん、
はい。
むしろ全然、ものすごくいろいろな数値が下がっててね。
あ、素晴らしい。
っていうかもう普通の人以下ぐらいな感じになってて。
超健康のステータスのところに割り振られたところに、
そう。
今日、たった、さっき、ね。
もう、熱々の情報ですよ。
あ、新鮮な。
もう、ね、しかも外だったらあれなんだけど、自宅で、
はい。
自発的に転んで、はい、で、まあ、ちょっと、顔面の真ん中に、千正みたいな位置に、顔面で受け止めたから、
うん、
大腸。
大腸ね、
うんうん。で、怪我をして、かつ、その時にちょっと左肩もグニってやって、ちょっと息を吸うと痛い状態になりつつ、
もう
っていう、本当に、家の中にいるのに怪我するっていう。
もうちょっとしたね、自損事故が起こってしまった。
そう、自損。でも、だから全然誰に請求してもお金降りないんだけど、自損だからね。
自損ですからね。
そうそうそう。
で、病院引き返そうとしたら、しくめさんから、大丈夫、収録いけるみたいな。
そう。だって、
いけるとはみたいな。
だってさ、状態的にはさ、あ、そうで、足の指が多分おそらく折れてるっていう。
なんか嫌な色になって
る。そう、折れてる状態。
嫌な色になって
る。で、A さんがなんか、A さんじゃない、これね、インターネットで、
はいはい。
そう、なんかテーピングを、隣の指と一緒にテーピングをしたらいいって書いてあって、それ送ってくれたのはダライラマ14
歳。あ、なるほど、はい、はい。
そうなんだけど、書いてあったから、その通りにしようと思ってテーピングしたんですよ。
お
う
お
う、隣の指と一緒に。
はい。
うん。
で、
よく怪我するから、テーピングのものとかはもう全然家にあって。
よく怪我するから。
そう、常にもう全然全部あるんだけど。
うんうんうん。
で、やったんで、とりあえず、まあ、いいかなって、収録できるかなと思って。
うん、まあ、元気ではないけど元気ではあるというかね。まあ、一部がね。
そう。
体の一部がちょっと。
意思に近い色になってるけど。
嫌な色になってたけど。
そうそうそう。
まあ、でもね、足の指の途中の指ってちょっとどうしようもない部分もあるからね。
そうなんですよね。
うん。ただ歩くと痛いという。
そうですね。だから、外出はできないっていう。
しばしね。そう。お家の中で。まあでもめちゃめちゃ暑いんで、外出へん方がいいかも。
ねえ、でも明日出かける予定が入ってたんだけど。
ああ、それは残念。
そう。ラブドール見に行きませんかって言われて。
ラブドール?
そう。ダッチワイフのような。
ああ、ね。ああ、一時代を気づいた。
そうそう。オリエント工業が閉まっちゃうから、
はい、はいはい。
っていうので行きませんかって言って、みんなで言ってたんだけど、すいません、私は頭数に入れといておいてください。多分行かれません。
確かにね、ちょっと歩くとね。
そう。今日の夜中までに連絡くれたらいいんでって言ってたんだけど、ね、多分今日の夜中までに紫色なのが治る感じがしないんで。
つれー。
そう。
ね。まあそんな感じですけれども。
はい。もう、はい、元気ま、ね。いっぱいで。
嘘であることが分かっている。
首から上はね、元気いっぱいなんで。
そうですね。
はい。
じゃあまあ今日やっていきましょうかね。
はい。今日は A さんがやってくれるんでしょ?面白いこと。
おっと。自分の回の時は言わせへんけど、自分の回の時はめっちゃ煽ってくる。
そんな言うっけ、私。
いや、今日は、みたいな、
うん。今日は。
ね。じゃあ、まあ今日は。
はい、よ
っ!
お!お!面白い!
何も始まってる。今日はちょっと、
はい。
まあ、パリの話をしようと思ったんですよ。
お、すごいですね。なんか素敵ですね。
ええー、まあパリといえばね、
はい、
まあ、きらびやかな。
うん。
で、まあこの前ほらオリンピックとかもあったじゃないですか。
そうね、タイムリー。
タイムリーな、うん。で、まあ、パリのオリンピックって言ったら、まあ、1900年にも夏季大会をやってたんですよね。
うんうんうん、
割とオリンピック黎明期ですけど、
はい。
まあ、その時も、なんかめっちゃ暑かったみたいで、なんか大雨が降ったりしてめっちゃ大変やったみたいなんですけど、うん、魚釣りとか、タコ揚げとか、鳩レースとか。
あ、そういう競技がそういう感じ、
意外な競技が。
意外な
競技が。
結構
タコ揚げどこで競うみたいな。
平和的だね。
はい。なんか魚釣りも何日間の中で一番でっかいやつでみたいな。
今はないでしょ
牧歌的すぎる。
すごい。
そう、なんか一時ね。まあ、その、もうほんまその回しかやらへんかった、謎のオリンピック競技なんですけど。
不評だったんだ。
なんか多分ね、いまいちちょっとこう、そうじゃないくないってなったのかもしれません。
これじゃない感が。
これじゃない感むっちゃありますけどね。
はい。
で、まあ、パリって言えばね、やっぱ歴史深い街じゃないですか。
うんうん、
まあ、2500年以上にわたるね、古代から繁栄し、
うんうん、
まあ、河川のね、高校や交易所の拠点ですよね。で、まあ、戦略的な位置もあり、
うん、
で、まあ、中世には様々なね、建築物が作られ、うん、で、まあ、結構近代化も早いというかね、早くからちゃんとゴミ収集体制を確立したり、市内にそう、街灯をつけたりと。
うんうん、
まあ、結構こう、進んだ街っていう感じで、
うん、
まあ、近代に近づいて、まあ、1789年にね、フランス革命があって、うん、まあ、その後まあ、ナポレオンが台頭して、まあ、強大な軍事力を有して、まあ、その後にまあ、1900年のオリンピックがあるんですけど、うん、まあ、今日はですね、まあ、そのフランス革命後から、そのパリのね、黎明期のオリンピックまでの間の1800年代の、はい、泥の都パリ。
え？花じゃないんですか？
ええー、っていうね。
花なんですか？
はい。
はい。
っていう話で、なんか前からこの話したかったんですけど、
うん、
なんかよく、なんかハイヒールってさ、昔さ、みたいな、うん、なんかこう、街が汚かったからさ、とかいう、なんか、
そういうやつ。
俗説みたいなのあるじゃないですか、
うんうんうん。
で、でもまあ、あんなもんじゃないんですよね。パリってのは。舐めてもらっちゃ困るぜ。
もっと汚いと。
いや、もうね。ということで、
はい、
まあ、それがどんな感じだったんかっていうね。まあ、みんなで、ね、このパリの雰囲気とね。
はい。
スメルなどをね。
スメル、匂いってこと
スメルなどを。
やだな、
想像して、このかぐわしいね。この19世紀パリをね、こう味わっていけたらなと思います。
はい。
はい。ということで、19世紀のパリは12の区からなる都市で、
うんうん、
大きさはね、そんな大きくなくて、東京都の葛飾区ぐらい。
うん、
まあ、葛飾区っていうと、まあ、ピンとこないと思うんですけど、まあ、23区、東京ありますけど、うんうん、23区の中でも22位なんですよ、大きさが。
うん、
まあ、そんな大きくない。でも、人口100万人超えてるという。
トラさんだ、トラさん。
そうです、トラさんのね、葛飾区の。で、今の葛飾区の人口45万人ぐらいですね。うんうん、まあ、そんな大きくない市に100万人の人がいるなんで、まあ、結構な人口密度の、
そうですね。
都市なんですよ。で、今やったらね、それこそほら、あの、ビルとか、マンションとかめっちゃありますけど、うん、そんなない時代に、100万人の人々を、葛飾区レベルの大きさが支えているという。
縦になってね、都市、長いわけじゃない。はい、ですもんね。
そうなんです、うん。なんかね、その新宿みたいな感じで縦に人をしまえないんで、
うん、
でもめちゃくちゃ人が住んでるんですね。で、パリは 3.3 メートルの高さの石造りの堅固な壁に取り巻かれてるんですね。
うんうんうん、
進撃の巨人みたいな感じ。うんうん、ちょっと、あれさ、あんな、あの、くるっとね、ぐるりとこう囲まれてるイメージなんですね。で、そこに、あの、人々も物資も入るときには、
うん、
パリに入るための入市税、
うんうん、
市に入る税がかけられてたと。これは酒とか食料品とか燃料とか建築資材とかを何が入るときも必要だったんですね、うん。そこの中に入るには。でも、葡萄酒っていうのは中でも欠かせないんで、
うん、
なんならパリの中でパリ市に入ります。お酒を飲もうとします。うん、酒場でオーダーします。うん、まあ、1000円って言われたらその 180% が税金やったぐらい。
それ辛いですね。
めちゃくちゃきつい。だから入るだけでもめちゃくちゃお金かかると。でも、この時代の、まあ、出稼ぎの労働者がどんどん流入している時代なんですね、うん、この時は。で、まあ、出稼ぎの石膏の記録が残っていて、うん、お酒っていうと1回に 0.5 リットルから1リットルぐらい飲むと。
うんうん、
まあ、結構な感じですね。はい。まあ、それなりにグラス1杯とかじゃないですよね。
500ミリってことですよね。
そうです。うん、500から1なんで、何ですか、ワインって 1.5 リットル、
うん、
まあ、でも、その1本ぐらいは飲むぐらいの計算。
みんな、転んで、酔って転んで鎖骨折らないようにね。
気をつけ、しかも石畳でしょ、
しない。それやばい。
最悪。やばい。
やばい。
で、まあ、で、みんなお酒飲むんで、うん、パリ市内にはちょっと歩けば、まあ、コンビニぐらいの距離感で、うん、まあ、酒場がもう乱立してると。でもやっぱお酒が高いんですよ。やっぱ税金がね、かかるからね、
うん。
で、もう大変ってことで、まあ、どうなったかっていうと、うん、外でやればよくねってなったんです。
うんうんうん、
パリに入るとお金かかるじゃないですか。うん、なんでみんな考えた結果、まあ、しばらくはね、盗み、まあ、積み荷をこう、誰かに見られないように、抜け荷っていう形でね。
うんうん。
まあ、輸送しようみたいな感じで、まあ、それを、仲立ちをする人とかがいっぱいいたんですけど、まあ、それも大変なんで、
うん、
もちろん見張りもいますしね。で、パリは結構、入市税を、が、財源の中でかなりを占めてたこともあって、うんうん、まあ、めっちゃ取り締まりが厳しかったんで、ふとみんな思いついて、塀の外に、酒 酒場作ればいいやん。
うんうん。
いうことになって、まあ、市の門があるところ、メインの門があるところから、こう、ずらっとこう、塀を囲むように1キロぐらいのところには、もうひたすら、あの、酒場が。
結構映画とかでね、あるイメージですもんね。
まさにまさにって感じで、あの感じで、で、まあ、日曜とか月曜になると、うん、なんか突然そこにもう都市ができたかのように人がもうワンワン集まってくると。うんうんうん、で、まあ、そこの酒場っていうのはでも中みたいにこう屋根があるとかじゃなくて、うん、木陰に何枚かの板で無造作に作られたテーブル、うんうん、足は丸太、うんうん。いつも同じ感じで、まあ、安上がりでとにかく飲めると。うん、大騒ぎできると。で、まあ、平日はまだしも、まあ、労働者が飲んでるぐらいですけど、うん、やっぱり日曜月曜になると、まあ、昼からこう、外に、みんな門の外に出てって、うん、まあ、パリからだから、よし、休みやってなったら、みんなパリから出てくんですよね。うん、パリからみんなどんどん出て行って、その門の外に人が押し寄せて騒然とすると。
飲みに。
飲みに、
うん。
で、そこにはもうなんか途中から芝居小屋とか、旅芸人が来たりとか、見せ物があ
ったり。そんな色々。はい。なってる。
で、富くじ、占い、ドッグレス。
へぇー。
もうお祭りなんですよ。
あれって市内じゃなかったんですね、よく。
あのね、イメージね。
イメージ。
そう、だからね、民衆たちは、うん、そうなるともうね、老若男女。だから家族で、よし、日曜休みやってなったら、うんうん、家族でみんな出かけるんですよね。
うんうん、
外に。そしたらもうお祭りみたいになってるんで、うんうん、まあ家族サービスもそこでできるみたいな、
うんうん。
で、まあそんなとこにはブルジョワは来ませんから、
うん、
まあ、みんな労働者の世界って感じになっていくんですよね。で、こうなんかパリはどんどん都市化して、まあ中にね、どんどん建築物とかが建てられて、
うんうん、
まあ出稼ぎ労働者が来るってことはそれだけ人手がいる。
うん、
だから建物もどんどん建てたいし、うん、いろんなことをしたいって、そのパリの中で働いてるんですけど、うん、ただ文明発展の拉致外に、この労働者とか、うん、庶民の構成されてる独自の世界がどんどん存在していくと。うん、なんかこう、パリの檻の中でつつましく暮らす人たちが、うん、まあ週に一回だけの楽しみみたいな感じで、まあ通い出すっていうのがこの門の外にできた、あの、まあ席の酒場って言われるんですけど、うん、ような感じだったんですけど、まあ人間はやっぱ愚かですからね。
いきなり。
こういうことやってるとだんだん困ったことになるんですよ。
うん、
どうなったかっていうと、労働者のモラルが崩壊しました。
あ、
日曜日ね、まあみんなでこう外行くじゃないですか。うん、で、もう一日ね、夜中までも大騒ぎして家族でね、わーって楽しんだ後、月曜日もですね、
うん、
引き続き仕事せずにですね。
違くない?
で、次は仲間と飲みまくるようになったんですね。
家族じゃなくて。
家族じゃなくて。うん、で、彼らはですね、あの、労働者たちは、月曜を仲間の日って呼んだんですね。うん、まあ、彼らの主張としてましては、日曜日は、まあ、ミサの日でね、もともとね、
うん、
まあ、実際にミサには行かなくなったとしても、うん、まあ、家族の日っていうふうにみなしてた、日曜日はね、
うん、
やっぱ安息日の感じはあるんですよね。うんうん、で、まあ、妻とか子供とかを連れて、外に、まあ、出ていくと。うん、まあ、家族サービスの日だと。
うん、
でも、まあ、じゃあ、他の一日を、俺たちのね、労働者自身の気晴らしと楽しみの、まあ人する権利があるだろうと、
うんうん、
とね、まあ強く主張したんですね。
すごい無茶苦茶な感じですけどね。
うん、でさらにですね、この仲間の日っていうのは、うん、もう有り金を全部使っていくスタイルです。
頼まれてもいないのに。
頼まれてもいないのに。でしかもこれをあの仕事仲間と共謀してやってるもんですから、うん、立ちが悪いですよね、
うん。
だってもう上司も一緒になんならやってて。
そうか。そういうことか。
課長がね、だってもう、おい明日も俺たち仲間で飲もうぜみたいな。
もう断れないですもんね、そしたらね。
そうなるとね。だって仕事の付き合いが、うん、仕事をサボって月曜日にあると。
でも羨ましいね、それはね。
すごいですよね、うん、で。そうするとですね、この、あの、そこでも恐ろしくひどく金を使って、
うん、
まあ、その次の日ね、仲間の日が終わった、
うん、
翌日に現れた彼らはですね、職場に裸一貫スタイルみたいなね、金は全部使い切ったっていう。スタイルで週明けを迎えると。う
ん、お金たまんないね。
そうなんです。
一生。
そうなんです。だからね、今までは、まあ日曜日だけね、みんながこうつつましく暮らして、
うん、
まあ華やかにね、まあ週一回の休み、楽しみとか言ってたんですよ。うん、その時はまだなんか、こうわかるよ、パリのね、なんか苦しい、堅苦しい、窮屈な雰囲気からね、うん、こう、外で息吸いたくなるよねって雰囲気だったのが、ちょっとこの辺になるとですね、
うん、
まあ労働者もなんか、まあ聖日曜日って言いますよね、うん、こうなんかあの、聖人とのね、聖ね、
うんうん、
の聖日曜日って言ってたのを、労働者たちが聖月曜日って言うだったんですよ。おいおい、みたいな。
しかも安いんでしょ?だって一杯の料金が。なのに使い果たすんでしょ?
なのに使い果たす。
クスじゃないですか。
昼から真夜中まで飲みます。でしかも、この、ここで逆にこの仲間同士の絆をこう確認するむちゃくちゃ濃密な人間関係を結んでるんですよね。
うん、じゃあまあいいかもしれない。ま
あ、ある意味ね、うん。だから労働者たちが仕事をサボって、うん、だからもう権力に組みしない形で、うんうん、逆にその、しかもパリから出たところで、こう、濃密な人的な、結合関係を深くするみたいな、結束力を深めるみたいな、これなんか謎の、 漢字が出来上がるんですね。
なんか、フランスっぽいね。
だいぶフランスっぽいでしょ。ね、しかもこの革命があって、うん、で、革命が終わって、で、そっからまたその次のね、
うん、
なんかこう、時代に移っていくっていうところの背景には、やっぱりこうやってこう、人間同士の関係をこういうところでやっぱ作っていくっていうところが、まあ、いかにもなんていうか、フランスらしいですよね。こうやってね、コミューン感がね、出てきますけども。で、パリっていうのは、まあさっきも話しました、出稼ぎ労働者の流入で、まあどんどん人が、うん、入ってきて大きくなっていくんですけど、うん、まあこの収入がですね、やっぱりこう入市税にかなり頼っていて、
うん、
でもね、しないことは、しないといけないことはむっちゃあるんですよ。まあ上下水道を拡充したり、古い家を壊して道路をやっぱ拡大したりとか、うんうん、交通量増えてますしね。で、資料処理場をね、移転させて大きくしたりとか、うん、で、まあやっぱり、この後、1832年にもコレラが大流行するところがあるんで、
うん、
まあ、ここで、とにかくもう緊急の要件が、まあ、発生して、ますます、もうとにかくどうにかしないといけない系のことがたくさんあるんですね。うん、で、かつ、人が増えてるんで、小学校を作れとか、福祉事業を推進しろとか、病院を良くしろとか、もうとにかく早くどうにかしてくれみたいなことが、うん、人口が急拡大したことで目白押しと。
今ね、追いつかないんだ。
そうです。
いろんなことが。
そうなんです。うん、でも財源がないんですよ、
うんうん。
都市基盤がないんですね、パリっていうのは。そのやっぱり外から来る人に頼ってるというか、うん、結局その人が入ってきて、そこでお金をまあ巻き上げるというか、でそのお金をこう運用するほどの地盤がもともとなかった、
うん。
人がしかも増えてるんで、もともといた人たちに、その目に賄ってたものを、うん、今こう、人が増えた時に全然支えられないと。で、まあどうしようもない結果、うん、パリがですね、衛生状態が、まあ、すんごいことになったということで、まあ、これ、1826年なんですけど、うん、このパリの衛生状態について、書かれた、ものがあったんで、まあ、ちょっと読もうと思うんですけど、
はい、
今回はですね、フランスの、この、まあ、近代のところですかね、のフランスのこの研究をしてる、うん、面白い本があって、こう岩波文庫なんですけど、うん、この木安明さんという、東京女子医大とかの先生なんですかね、の、めちゃくちゃ堅苦しい本を読んでたんですけど、うん、そしたら真面目な文章の中に、めちゃくちゃ面白いことがいっぱい書いてあったんで、
うん、
まあそれをちょっとなんか種本にしてるんですけど。
楽しみです。
そうなんです。で、これがですね、1826年に刊行された都市パリの衛生についてっていう冊子があったらしくって、
うんうん、
で、その人が書いたことの中では、ありとあらゆる種類の塵、アクタや、汚物が、20万以上の世帯から公道の上に毎日のように投げ捨てられて、そこにしばらくの間放置されたままになっている。工場からの廃棄物がこの塵アクサの山をさらに大きくする。馬や馬車、それに人がこの汚物や残骸の上を往来して、
地獄じゃん。
それを踏みつぶし、押しつぶし、真っ黒な泥にしている。
この人の表現もなんかいいね。
そうなんですよ。うん、そしてこの泥は工場や実験室からの汚水や、雨水、雨水ですね。また、生活汚水に浸されてしまって、清掃を担当する人々にはそれをさらうのは難しく、
うん、
父として仕事がはかどらない状態になっている。
もう量がインフレすぎて。
そうです。半分がようやく片付けられても、残りは溝の流れの中にうっちゃられたままで。
書いてあるんですよ。
その通り。うん、この訳してる方がね、多分この先生が訳してるんで。
先生。
だいぶ古風な訳し方ですからいいですよ、これ。溝の流れを止めてしまう。
うん、
だから溝の中ももう詰まりまくってんすよね。土砂降りのにわか雨で下水口がいっぱいになることがないと、この泥はなくならないのである。
違う問題が発生しそうだけどね。
そうでしょ、うん、泥が宝石の隙間に詰まっているのに、
うん。
そんなことには関係なく、いつもチリアクタを投棄しているそれらの場所からは、悪臭と毒気が立ち上っている。それだけではない。下水口の口からはもっと強烈な、通行人を窒息させる可能性のある有毒が流すが、あたりに流れ出ており。その近隣の家々から住民が立ち退いている。
これ仕事のお昼休みにポッドキャスト聞いちゃったら地獄でしょうね。
確かに。
パンとか食べながらね。絶対食事時には聞かないでくださいね。
だってこれ、近隣住民が道路の近くから引っ越していくんですよ。うん、
いや
で、この後、下水口を出た水は、セーヌ川に流れ込むのだが、
うん、うわ、あの川か
な。あの川。
あの川やばかったじゃん、今回のオリンピックの時も。そりゃそうなるわ。
あの川はね。
昔からこんなことやってたら。
ええー。で、その河川に泥の沈殿を出現させ、
うん、
この泥は洗濯や入浴、さらに多数の住民の飲料水に使われることになるセーヌ川の水を腐敗させている。
いや。
泥の最下層は下水溝の中に停留して、 つまり道路や四つ辻には大きな汚水の沼ができており、人が通れない。
地獄。
馬車の方はそこを押して通り抜けるので、馬の足は黒いドロッとした汚水でべっとりとしている。ちなみに、乾季には、乾いた季節ですね、うん。この泥の堆積が埃となって舞い上がり、人々は目をやられ、服を台無しにし、それは住居の中にまで入ってくる。さらに、もっと我慢のならない悪臭が多めに見られていることを指摘させていただこう。多くの石膏、塗装工、差し物工、うん、その他の労働者は、また、路上の便利屋や辻場所の業者は、差し迫った用を出すのに、どこへ行ったらよいかわからず、道路で余儀なくしているのである。
結局、
終わっております。
うわぁ、地獄でした。
ええー
う
ん。これがですね、当時このね、パリの状況を、日常を描いた、様子なんですね。
そりゃ、市外に出たいわ、田舎の方に行きたいもん、
もう出たい、もう今すぐ出たい。
今すぐ出してい
く。はい。大きな通りの大通りの真ん中、沼になってます。
汚物の沼でしょ。
汚物の沼になってます。
おでいってやつだよ、ね。
おでいですよ、まさに。何があってもほんまにこのね、遠くから来たね、路上やこの辻馬車の御車ですよ。うん、辻馬車の御車って、ま、それなりのね、馬車も通りますよ。だって、ね、パリの中入っていったらね。うん、それなりの人、多分ね、こう、偉い人とか連れてきた御車の人とかも、やばいトイレ来てちょっとってなったら、うん、どこにもないんですよ、トイレが。あ、公衆トイレないんですよ。
あ、ね、でも、それって結構いつも、そうなの？いつもって。
いや、本当は、外国には全然あるんですけど、うんうんうん、ここほら、下水、ほら、上下水道の処理と、飼料の工場とかの移転が全然間に合ってなくて。
あ、そっかそっか、インフレだからか。
はい、もう今、
あれの状態が。
あれの状態になってしまってて、うん、でも人がどんどん入ってきて、うん、結局、公衆トイレ作れない状態に。
うん、
公衆トイレ作るには、まず上下水道をやって、
そうだ
よね、で、道路のところに溜まったやつを処理するやつを作って、うん、そうじゃないと作れないんで。
間に合わないんだもんね。
はい、ないんです。うん、なくって、あ、やばい、どうしよう、トイレ、ない、あ、じょーって。
そこでするしかなかったですっていう。
というね、
うん、
状態になっているという日常がございまして。
地獄の日常ですね。
はい。で、これがですね、うん、これにも書いてましたが、うん、外から来た外国人がこの最も嫌悪感をかきたてられることの一つというところに、うん、この賑やかな遊歩道や、礼拝堂、うん、教会、輝かしい栄誉を称える建築物、
うん、
偉大な歴史の場所までもが、このね、フリーダム立ち小便の場所となってしまったというね。
そうか、でも、建築物をさ、作ってる暇があったら、もっとね、違うものを作れって話なんだけど、ね。
そうなんです。もう建築物を建てる労働者もいっぱい入ってきてるんですけど、うん、トイレはないという。
そう、地獄ですね。
素敵な建物を建てるんですけど、うん、その間に行くトイレはないんですね。
バラ窓とかね、作ってる場合じゃない
よ。そうです。もう言うてる場合じゃないんですよ。だからね、工事現場のおじさんたちはむちゃくちゃ見かけるんですけど、
うん、
ほらね、よく家建てるときも工事現場の公衆通り置いてますよね、うんうん。あれない状態なんで。
仮設のやつつけますもんね、日本だったらね。
そうです、そうです。仮設がなくって、近所で、うん、その工事現場のおじさんたちが、やりたい放題やってるというような感じが日常になっております。
殴りたいし、もう。
嫌すぎるって。
うん、嫌すぎるね。
で、まあ、この都市っていうかね、
はい、
この道も嫌なんですけど、うん、まあ、この人口がね、急増していることと、生産とこう消費がもう膨張に対応してですね、
うん、
最も影響を受けるのは、まあ、基本的にはやっぱりその社会の最底辺で生きる人々と。
うんうん、
ということで、その場所はというと、貧民宿ですね。
うわ
ぁ。はい。まあ、この貧民宿って訳されてるんですけど、うん、まあ、ホテルガルニって言って、直訳すると、家具付きホテルっていうことなんですが、
うん、
日本的に近いイメージで訳すと、ドヤ。
あー、なるほど、ね。
だろうと。
うんうんうん。
まあ、宿って言うんですけど、実際みんなそこに住んでるんですよね、
うんうん。
で、当時ですね、これらが流行した後に、うん、この貧民宿の実情を調べた報告書がありまして、うん、まあこれ、今回なんかね、報告書がね、やっぱり事実を見たように書いてるんで、うん、すごくね、あーなんか本当にそうなんだな、みたいな、
うんうん。
この人自身、これ書いた、報告書を書いた人っていうのは、パリの警視庁から、目を受けて、
うん、
宿にね、まあなんていうのかな、犯罪者が集まるもんですから、うん、見張れよ、みたいな感じになってて、専任の刑事さんが配置されてたんですよ。うん、で、この刑事さんがですね、これらが流行った後に、この貧民宿を見て、レポートした、報告の一部っていうんですかね。
はい。
がございまして。
また嫌な話なんでしょ？
いやいや、これでも別に持ってるわけじゃないです。この人が見た時に。
うん、ありのまま。
そうそうそう、ありのままが、ね、どうやったんかなっていうのがあったんで、うん、まあちょっと今日はね、そういうのを紹介したいんですけど、
はい。
はい、このフレジエさんっていう人が書いた、
うん、
大都市住民における危険な階級とその状態についてっていうことで、
はい。
最も衝撃を受けることが、これら家屋が例外なく、度が外れて不潔だという点だ。
度が外れて、
度が外れて。
パワーワード。
ええー、で、こっからね。
はい。
これがまさにコレラの発生源なのだ。うん。ちゃんとしたベッドが備えてあるのは極上の部類に属する。
おー。
家具付き宿って言ってたんですけどね。
ベッドはない、あんまりないんだ。はい、何があるんだろうね、じゃあ逆にね。
はい、こちらですね。ベッドの代わりに、薄汚れた台が置いてある。
はい、台。
部屋は光も差さず、空気も入らない廊下に面している。
うん、
各階は、汚水溜めと便所の匂いで息が詰まりそうであり、階段には泥がこびりついており、いつもジメジメしていて、上り下りさえ危なっかしい。こうした家屋の一つの中庭には、動物の臓物や残骸、食べ物のいろんな残りカスが置いてあり、それが腐ってしまっているのが認められた。
あ、なんで捨てない、あ、捨ててもそうなるのか。だから捨ててるんだもんね、それがも
う。そうです、そこ捨ててるんです。
そこに置いてんだもんね。
はい。他のところでは、貧民宿の中庭は1メートル3センチ四方しかなく、悪臭が充満している。うん、住民でいっぱいの部屋の戸口は、この中庭に向かって開いている。うん、でも中庭はもう、全然、こう、悪臭が充満してるんで、うん、結局換気のために中庭にみんな向いてるんですけど、そこにはもう悪臭が充満してるんですね。5階に作られた便所からは糞尿が階段に向かって流れ出しており、
あ、
1階まで溢れ出ているのだ。多くの部屋は
もう、笑っちゃったじゃん。笑うしかないってこういうやつだ。
流れ出ているのだ。
いるのだって言われても。
そうですか。
ですかみたいな。
多くの部屋はこの階段に面して開くドアがあるだけで、他に窓なきしものはない。うん、住人は、杉、盗賊、紐、最も不潔な売春婦、その他見捨てられ果てた男や女たちであるのだ。
もう悪意、結構書き方に悪意があるけどね。
これ刑事さんが見てるからね。そう、刑事さんが、その、見張らないといけないっていう目線で、そう、見て、これお仕事として、そこ見張りをね、して、視察した結果、こんな状態になっていると。ただ、どちらかというと、そのね、刑事さんからしたら考えられないような状況であると。でも、この人たち普段パリのね、市街地見慣れてるはずなんで、
刑事さんはどこに住んでるんだろうね。
確かに。
でも中かな。
さすがにね、ちょっと中の方でしょうけど、ね、うん、まあ、とはいえね、やっぱりね、トイレ事情とかは、そんな変わりないと思うんで、うん、まあ、その人たちから見てももうね、
貧民窟はもっとやばい。
もっとやばいと。うん、で、この住人はすべて、路上でかき集めたクズの上に寝ている。
え、どういうこと？
このクズは1階に置いてあり、ひょっこりやってくる小敷、手回しオルガン弾き、売春婦、動物使いのイタリア人、紐などの。
え、紐好きだよね。紐ってさ。
紐がよく出てまいります。
紐って具体的にね、そんな職業じゃないからね、もうね。
結構だから、でも売春婦紐って出てくるんで、やっぱそれにセットになってる可能性があるかもしれませんね。そこと一緒にみたいな感じでね。
売春婦紐臓物みたいな。
動物使いのイタリア人。
ちょっとよくわかんないけど。
ちょっとわかんない
ですけど。よくわかんない。楽しそうではあるよ。なんかもはやね。
愉快な仲間たちみたいな感じなんですけど。真面目な書類ですけど、で、最後に、他のところではもっと落ちぶれた連中の巣窟にぶつかる。まだあるんですか？
まだあるんだ。
この状態からまだありますかって感じなんですが、そこには泥棒や釈放された、時計衆や不老者、賭博師や、いろんな種類のイカサマシ。
いろんな種類。イカサマシってそんな結構あるんだし。
いろんな種類のイカサマシや、杉などしか住んでいない。
うん、結構ね、際どいね、それね。
すごい場所ですよ。
すごい場所。その人たち同士も騙し合ったりしてるんでしょ？
そういうことですよ。至るところこの上なく不潔で、
うん、
窓にはガラスの代わりに油紙が貼ってある。
うん、
部屋は臭く、各階では便所に投げ捨てられる糞便が階段に流れ出ている。一言で言えば、これは悪と貧困の最も厭うべき住処である。
うん、
というね。
おうって感じ。なんか地獄っていろんな階層あるけどさ、
はい、
そういう感じの、いろんな地獄があるみたいな。でも地獄には変わりないみたいな。
いろんなね、種類の地獄が。
そういうのを見せられた気がした、今。
はい、
うん。
で、これがですね、どうも当時の、まあ、当時の観察記録って結構いろいろ残ってるらしいんですけど、
うんうん、
今ご紹介したのは、最も典型的なものらしいです。
あ、ポピュラーね。
あ、ポピュラー
が。
ポピュラーなタイプの地獄。
あ、
がこのような感じだったと。
あ、いい。物件ありがとうございます。
そうですね。これがいい物件レポで。
いい、うん、
で、これがですね、はい、まあ、さらに、ま、一応この貧民宿をかろうじて避難所としている、まあ、流民化した人々がここにいると。
うんうん、
で、かつ、この、パリってその人が増えたって言ったんですけど、うん、そもそも貧民窟みたいになってる場所って、うん、もうそもそもいっぱいなんですよ。
うんうんうんうん、
いっぱいで、それ以上もう入る余地なんてそもそもないところに、うん、より人が流入してきたんで、
うん、
ここがまた一段と人口密度が激しくなってるんですね。
ぎゅうぎゅう。
ぎゅうぎゅうなのがよりぎゅうぎゅうになっていると。うん、 っていうことになって、はい、で今その、まあ、あの、便所が悲惨って話がありましたけど、うん、これね、吸い込み式便所って言うんですけど、
お
これはあの、古来から言うと、まあ、こう19世紀って言うともう相当近代なんで、うん、結構治水とかもね、うまくやれば、あの、できる時代ではあるんですけれども、うん、この吸い込み式便器がですね、便所がですね、この貧民層の集まる地域では相当に残ってまして、うん、これ例えば5階建ての家屋の上に、まあ、いくつかトイレがあったとすると、うん、排泄物はですね、すべてこの直下にある地中に掘られた穴に落ちていくんですね。
うんうん、
だからまあ、縦に長い穴を掘ります、うん、トイレを作ります、うん、落っこちます、うん、地下に吸い込まれますっていう考え方なんですけど、ただですね、あの、固形部分がね、
あ、
うん、水はね、吸い込まれていくんですけど、うん、固形部分がどんどん沈殿してですね、硬くなってですね、次第に上の階に向かって堆積してですね、
あ
で、逆に新しいのが上で溢れ出すと。
うん。
ということになりますので。
トイレ自体もないんでしょ、基本。あんまり。
はい、そうです。まあ、家の中にはね、作っててもこのパターンのトイレなんで。
ああ、そっかそっか。
家の中に作ってるのがこれなんで、まあ、一人二人住んでるならまだね、あれですけどね。
組み取っていく人とかがいないから、
はい、
家を建てた時点からずっと堆積していくしかないってことですね。
そうです。ただ堆積していくしかないというね。
まあ、100年も持たないよね、そんなもの。
そうです。しかもこの辺の家屋とかって、もうなんか紐刺さない、めちゃくちゃ狭くてもうね、そんな回収して回れるような場所じゃないところ
に。あ、そっかそっか。
あるんで、もういろいろもう無理なんですよね。うん、で、まあ、これは、そりゃそうなんですよ。これらが大流行した時に最も死亡率の高かったのはこういうエリアで、うん、当たり前ですけど、
そうでしょうね。
そりゃ、これらも流行るよねっていう。うん、だからその、フランス革命の後に、まあ、これらが、流行ったのも、まあ、オフシェシルベシというか、
うん、
そりゃそうなるよなっていう。
そうでしょうね。
だから結局その、歴史上であった、その病気が流行ったよっていうのも、こういう都市が、結局パリの中で、
うん、
もうどうしようもない、インフラとかがもうどうしようも整備できない、部分で、まあ、こういう病気が流行るっていう。
うん、
で、ものすごく頷けるっていうね。で、まあ、最終的にやっぱり、そこも含めて、まあ、パリの中では、みんなが、こう、最悪の環境に住んでるっていう感じなんですけど、うん、で、まあ、皆さんがね、これでよくこう、パリのね、住めるなどをね、
うん、
こう、よくよくこう、泥の都であり、パリ。そういったかぐわしいね、場所であったという。
かぐわしくはないでしょ。
そういう、うん、まあ、アンモニア的な匂いがかぐわしい、
ね。ツンとするやつね。
そうです、そうです、そうです。刺激臭で
かぐわしい、ね、
状態になったところで、うん、最後にですね、ちょっとこの混乱期によくわからない事件が起こってまして、
はい。
でそれがめちゃくちゃ面白いんで、ちょっと紹介したいんですけど。
お願いします。
はい。この時代にですね、
はい。
パリの解剖学教室で雇われていた下働きの使用人が、
はい。
そこから出る人間の死体の脂肪を、
うん、
馬の油と称して、組合を作って大規模に販売していたっていう事件があったんですね。
うんはい、
これだけ聞くと猟奇的な大事件なんですけど、
うん
うん、これですね、まあ、パリの解剖学教室っていうのは、当時、まあ、普通解剖学教室ってお医者さんにね、
うん、
なるね、なろうという医学生たちが、うん、まあ、解剖の勉強をしたりするじゃないですか。
うんうん、
でも病院とかに横についてたりするんですけど、うん、まあ、それだけじゃなくって、この時は医学校の教授がね、
うん、
個人で学生のために運営してたものもありまして、うん、これがですね、パリ市内の民家や廃屋の中にあったと。
お
今
解剖学教室。
解剖学教室が。うん、で、これがまあ、パリの中に15個くらいあったらしいです、ね。
あ、結構ある
です、ね。結構ね、うん、結構ありまして、うん、で、そうなるとどうなるかっていうと、うん、まあ、そこを言うたら死体が置いてあるわけですよ。うん、そうするとそこから発生する悪臭がですね。
ああ、また住めるの話。
近隣住民の非難と苦情の的になりまして、
うん。
で、もちろんパリのね、市の方にもこれ苦情行くんですよ、うん。どうにかしろよと。教授が死体を持ち込んで、こんなとこでやってるから、
うん、
もうそうじゃなくても臭いにも関わらず、うん、死体の匂いまでもどうにかしろってなってたんですけど、うん、ただですね、この市内に散在している廃屋っていうのはですね、うん、もう誰も住んでないね、日光も当たらないような狭い路地の奥で、
うん、
階段がもう崩壊して人が住めないようなね。
もう、あれじゃん。あばら屋みたいな。
そうです。あばら屋みたいなとこに、
うん、
しかもタイルとかも貼られてないんで、床の洗浄もできなくて、
うんうん、
まあ、風通しも悪いんですけど、そんな場所でですね、ざっと25体ぐらいの死体を、
うわ、
一気にみんなが解剖して、
地獄、また新しい地獄来ちゃった、これ。来た、これ。
でも、ポジティブな地獄なんですよね。
まあ、勉強の、ちゃんとね。
学び屋という。
うん、
でも、廃屋っていうか、あばら屋みたいなところに、いくらそれは医学校の先生と教授と医学生とはいえね、
うん、
人がワンサがあばら屋に入っていって、一気に体の中をね、解剖すると、まあ、それはもう。
その風景は本当怖い でしょうね。
すごい地獄ですよね、うん、で。当然からもその不潔さについて復唱が出まして、さすがに一箇所にまとめて一元管理するようにしろよ、みたいな。
うんうん、
まあ、それはそうやな
ってい
う
こと。15箇所に渡ってなくて、
ね。バラバラにせずにね。うん、まあ、先生たちもね、さすがにちょっともまとめてやろうよという、ことにもなった時に、 調査したら、この謎の下働きの使用人が、人間の脂肪をね、うん、売ってたという事件が明るみになってしまったという。
うん、
で、この使用人たちはですね、この解剖された後の死体の廃棄をね、仕事の一つとしてたんですね。
うん、
ただですね、これ全然こそこそやってなくって、
うん、
みんなが全然見てるところで、人の油をですね、山のように溜め込んで、溶かしまして。で、なんなら、医学校の別棟にあると、まあ、学校の中なんですよ。
うん、
まあ、そんなとこですらその作業やってたんですよ、
うん。
もう堂々としたもんですよ。
すごいですね。
油をもうね、廃棄するときに全部こう、こそぎ取って溜めて、溜め込んで溶かして、
うん、
で、彼ら特に犯罪を犯してる意識もなく、
うん、
なんとなくもう暗黙の凶暴みたいな感じまあ、やっとるなぁ、ぐらいの、うん。で、これがですね、なんと、1810年にね、10年にナポレオンとね、マリー・ルイーズのね、
うん、
まあ、政略的な、結婚のね、お祝いが、大々的にあったんですよね。で、その時にですね、なんとこの使用人たちはですね、祝賀のイルミネーションのために、このカンテラって携帯用のね、ライトですよね。
うん、
まあ、石油とかを貯めておくところを、この油で、大量に生産しまして、
うん、
近隣のね、食料品店に売りまくり、素敵なね、お店がこう、祝賀やからこう道の前にいっぱいできるじゃないですか。で、素敵なイルミネーションが、街のね、街灯のところにね、飾られたんですけど、これが人間の油で。
全部人の油
で。人の油で。なんか獣の油も溶かして固くしたらしいんですけど、
うん、
あと宮殿にも。
あ、宮殿にも。
イルミネーションとして役立てられたというような。で、まあ、一応これね、馬の油とか牛の、牛とかね、まあ、犬の油とかって打ったらしいんですけど、うん、なんか操作したお医者さんとかが、これ人間の油と獣の油って見分けられるんですみたいなことを分析したら、
うん、
犬とかとはちょっと違うってわかるけど、うん、馬と人間はちょっとわからんなみたいな結論が出たらしくて、うん、まあ、ちょっと何かに役立てていただけるかなと。
馬と人間は油の構造が違う。
体の構造が違う。
あ、似てるっていう。
似てるようだというね。
ようだ。
だからさらっとして使いやすい油やったんじゃないですかね。
ああ、でしょうね。
バー油とかも塗るじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、そっからだからその、そこに道行きのね、薬売りの人たちに、売られて、うん、痛み止め軟膏だよって言って、結構売れたらしい。
まあでも効かないですけどね。
まあまあ、
軟膏としてはね。
ただの、
ね。ただの油だからね。
まあでもリップとか油やから、どうなの
人の、でも人から取ってリップしたいですか、
ね、まあ今日は。精製されたね、油としてね、こうね。
ね、
で、あとですね、荷車のグリス。
うんうんうん。
とかね。
それ効きそうだね。
うん。
あと役に。
そうそう。エナメル製造とかね、模造真珠を作る業者の手にね、大量に渡ってたようなんですよ。ってことは、パリのね、街中で走ってるね、
うん、
このほら、滑車とかね、
うん、
いろんなところにこう、人の油が、すごいこう、ある意味 SDGs 的な、
すごいですね。
循環型社会みたいなね。
トイレなんとかした方がいいと思うけどね。
そうですね。
それよりもね。
トイレはなんともならなかったんですけども、うん、人間の油はうまいこと循環してたという。
そうか。油だけに。
油だけに。
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 よくわかんない。
はい。ということで、はい、何のオチもないんですが、終わった方がよろしいようでということで。
終わっちゃうんだ。
これでね。
これで。嫌な気持ちにすごいなった。
そうですね。うん、でもなんて言うんですこのなんか、こうパリとかって、うん、まあ、パリは特にですけど、こう、すごい肥大化した、
うん、
ね、なんか都市っていうか、
うん、
ね、構造がやっぱりこう、抜け抜けになるというか、
うん、
いかにもな感じですけど、ま、周りのところはもう少しね、ま、さすがに19世紀なんで、本当に、水回りとかね、ちゃんと、うんうん、いろんなことができる技術もあるんですけど、うん、お金がねえと。お金がない、財源がない、時間がない、場所がないっていう。
ないない尽くしの。
ないない尽くしになった結果、うん、こういう近代を迎えてしまう。かつてはだってね、それは、昔、最初の方に言ってたじゃないですか、その最初にゴミ処理をね、
うん、
するような機構を建てたりとか、うん、そう近代都市にね、なってたはずなんですけど、うん、かつてはこうね、ローマの配下で ね、もう栄光のようにね、なっていた都市がですね、うん、もうこういう近代を迎えている時期があったと。
うん、
まあまあ最終的にはね、今はそんなことじゃないですけど、まあ。
でもなんか、復活できてないよね。
なんとなくでもなんかこう、
って
なんかありません、ね、その雰囲気っていうか。
ある。
納得できる雰囲気というか、うん、なんかこう、いろんなものは改善されてきたと思うんですけど、やっぱりこういう時代を経ていて、
うん、
ああ、こういう雰囲気が今に繋がってるんやろなーって思わせる何かがありますよね。
ありますね。
うん。なんかその、まあ、衛生観念っていう言い方はあれですけど、なんとなくこう、昔からこう、だから、こうなる部分もあるのかなとか、
うん、
あと持ってる感覚的な。
そう。
ね、うん、感覚の違いって結構こういうところにあるのかなーっていうのをすごい思わされたりしますよね。
うん、なんかあんまり言っちゃいけないだろうから慎重になってるからあんまり言ってないんだけどね。さっき言ったけど、
うん。
うん、あ、おし、知るべしみたいな、
うんうんうん。
そういう気持ちにはなった。
ね、うん、なんかね、ポツポツそういう話ね、結構聞くことありますけど、うん、なんか、こう、それがこの、まあ、今、この多分一番ね、悲惨やった時代にも、うん、そういうきらびやかな素晴らしさとか、ブルジュアジーみたいなところと、うん、こういうのが、やっぱり混在している場所、うん、まあ、ある意味同時に、なんかこう、どちらもが同時に生き生きしているというか、うん、まあその、言っても、まあ、貧民宿はこれ、刑事さんから見たら、劣悪でもひどい場所ですけど、うん、ここでもでも、生き生きとみんな暮らしてる、父親も暮らしているわけで、で、労働者たちは、ね、外でね、ワンやワイワイこうね、清潔曜日とか言って飲みまくってるわけで、うん、で、時代はどんどんね、先に行ってね、うん、人々はそういうところで結束を固めたりとか、どんどんそうやって人々同士が、
うん、
まあ、人口過密になりつつも、人々の距離がどんどん縮まって、うん、団体とかね、組合とかができて、で、どんどんこう力をつけていく。
コミューン好きだよね。
やっぱね、
人たち。
そう、やっぱりね、そういうところで、やっぱいろんな部分がコミューンとか、まあ、ギルドみたいな形で ね、うん、そう、禁じられてるけど、うん、なんかこのケイジさんがすごく感じている恐ろしさっていうか、
うん、
こいつら信じられんみたいな雰囲気もあるじゃないですか、この書き方。うん、最下層でひどい奴らで、なんか様々な、賭博師、なんかね、詐欺師いねえみたいな。でもこういうところって、なんかその、権力が、その人たちを管轄できないって思わせてるというか、うん、なんか、あ、ダメだ、こいつら、なんか手に負えんみたいなのをすごい感じるなと思って、うん、このなんか手に負えなさ、だからそのパリっていう行政とか権力が、そのもう民衆とか、その労働者を自分たちの中で管理できないぐらいこう力を持ってきてるっていう
危機感。パワーはあるよね、
そうなんですよ。なんか、そのやっぱ危機感を感じてるからこそ、こういうなんかこう、書き方になっていく部分もあるのかなっていう。だからやっぱりね、民衆とかにすごいこう恐怖を感じるというか、そんなところでやってんのみたいな。これでもでもやっていけてるというかね。やったりするわけで、ただただそのね、押しつぶされるとか、押しやれてる存在じゃないんですよね。うん、彼ら自身もね、っていうところが。
なるほどね。
なんかそのパリ、当時のパリのね、
うん、
結構その生々しくてこうなんかいい本やなと思ったりして、うん、で、そこからやっぱりね、その路上生活者たちとか、まあ居酒屋とかね、
うん、
その都市の騒乱みたいなね、とかまあストライキみたいな話に、ここからこう、転じていくんで、
うん、興味ある。本は。
本の方はね、このね、
うん。いいんじゃないですか、奇談ラジオ。ぽいじゃないですか。
そう、なんかこういう
気団って、だって奇妙な話でしょ。
確かに気団。確かに
気団。
うん。珍しく今日はね、気団が。
うん。よかったんじゃない？
ね、ありがとうございます。なんか突拍子、でもこの人の油の話も、うん、突拍子もない話じゃなくて、こういう雰囲気がある場所やったからこそ、こ
んな。なりそう。ああ、
そう。
ね、なんか、なるべくしてなったんだろうな。
そうそうそう。なんかね、うん、そう。なんか普通にこう、なんかとんでも事件って言われたら、うわ、こんな変なやつおるなってなるんですけど、この時代の中で、表面に、表層に現れてくるものが、こうだったっていうだけで、うん、それってやっぱり、下部にあるやっぱり、都市構造とか、
うん、
ね、その権力構造とか、その都市の中のね、動きがそういうところに出てくるってことなんで、なんかそう突拍子もない話じゃないのかなっていうところ。う
ん、なんか、わかるってなっちゃうね。
そうなんですよ。
わかる。
わかるっていう、わかるっていう。ね、なんかうちら多分普段してるのはこういう話が多いんかなっていう、二人でしてるのはね。
いや、そんなではないですよ。
じゃあ、どちらかというと、なんていうの、そのほら。
あ、糞尿の話はしてない
です。
普段、女二人で糞尿の話してるってなっちゃってるから、今。そういうことではない。
ね、だから、歴史の方
っていう
の
アカデミックな方向の、ね、こういう話っていうこと
ね。そうそう、歴史の間ってなんか地味って無地味じゃないですか。
ちょっとね、ちょいちょい訂正していかないとね。まずいんで。
糞尿のとかね、信用商品の話ばっかりしてるわけ
ではない。そういうことではないから。
ではないですね。うん、はい、
そうそうそう。
なんですけども。
はい、
なんで、ちょっとこう、面白い話かなっていう感じで、今日はパリの話を、
はい。
お送りしました、
はい。ありがとうございました。
乾いているものが好き。即身仏。乾いていないと、ジュクジュクしちゃう。きたら晴れてこない。何より大事なもの。あなたの目つきが好き。50